ヒノキアホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード1413名称2部上場ヒノキアホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社ヒノキアホールディングス代表取締役社長の近藤明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。お願いします。今日決算説明会を終えてその足でおいでいただいたということで、はい、もうあちこちに説明をしていただくということでございますけども、はい、スピーディーですよね。
はい。
で、その前に決算からいきますけども、まず売上高、
はい、
注文住宅事業における昨年の受注減、それから不動産事業における首都圏での競争激化、断熱材事業におけるリフォーム車両の引き渡しが遅延したということで、これ減収といったところですね。はい、営業利益と経常利益、まあこれは減収による利益の減少等により減益と、うん、純利益、これは断熱材事業において発生した原料の不具合に伴う工事損失保証引当金を含め、特損8億8200万円、これの計上により大幅に減少したといったところでございました。特損はありますけども、まあ、売上高の伸び等々はどうなんでしょうか。
やはり この第二四半期は、はい、やっぱり主力の注文住宅がですね、昨年の、まあ、いわゆる消費税の増税の反動減っていうのがありましたので、はい、まあ、ある程度この辺は、まあ、このぐらいで収まって、まあまあ、やむなしかなというところが、はい、正直なところです。
はい、
ただ、いわゆる断熱材事業のですね、特損というのはちょっとこれが想定外だったもんですから、はい、これがまあ最終的な利益をちょっと、かなり下げてしまったというのが、はい、まあ、予想できなかったところではあります。
はい、これは一部原料の不具合ということですね。
そうですね。まあ、コンクリートの建築物での断熱施工の中でですね、はい、まあちょっと原材料等にまあ不具合がありまして、まあそれが結果的に、まあいわゆる工事のそのやり直しとか、
はい、
それからまあ原料の廃棄とか、いろんなところでですね、まあかなりの金額がかかってしまうというところで、ここを一括して、まあ、計上したということですね。
は
い
は
い、
まあ、今後はどうでしょう、品質管理の徹底とか、施工のスキルアップ、
まあ、
このあたりですね。
原料がもう特定されてまして、はい、それはもう今はもちろん使っておりませんし、まあ、大体夏と冬を超えればですね、はい、こういった不具合というのも、まあ、大体収まるというふうに言われてますので、はい、まあ、今後、新たに発生するということはもうないというふうに我々見ておりまして、
はい、
まあ、今後はやはりそういったことがもうないようにですね、よりその徹底した品質管理っていうのをやっていきたいというふうに思ってます。
は
い、
まあ一過性と考えてよろしいでしょうか。
はい、はい、そうしたいと思います。はい、
それからまあ今期の特徴をいろいろ見ていくと、コスト削減、これずいぶん図られてますね。
そうですね。まあ消費税増税が続けてくるということもある程度想定してましたので、まあ特に主力の注文住宅事業は一番影響を受けるものですから。
はい、
まあ、会社の統廃合とかですね、まあ、天井のスクラップ&ビルドとか、そういったものを昨年からある程度計画して、はい、準備をしてまいりました。で、これの効果がかなり今年の決算では出そうです。
ということは、その、コスト削減効果という部分で、うん、大きく貢献してくるだろうと。
大体、引き渡し等数、完成売上等数としてはですね、はい、注文住宅では昨年とあまり変わらないんですけども、いわゆるコスト削減効果と粗利の改善でですね、注文住宅の営業利益は昨年よりも増えてくるというふうに見込んでます。は
い、売上に比べると利益率が高まってくるということですね、はい。より効率的な経営を目指しておられる。
そうですね。
ということの裏返しになるわけですね。はい、あとどうでしょう、注文住宅事業そのものはどんな今状況でございましょうか。
はい、今年の受注状況はですね、まあ、前年に比べてまあ 10% ぐらい、上がってます。
はい、
もうちょっと本当は行きたいところなんですが、まだまだそこまで相場がちょっと、マーケットは改善してないっていうような状況です。はい、で、まあ、その中で、昨年グループ化したパパマルハウスという会社がございまして、これはヒノキア住宅よりも少し価格帯が低い、ローコストを、まあ、地方で行っている会社なんですけども、はい、こちらが我々のグループに入って、まあ、仕様を少し変えたりとか価格設定を変えたりとか、まあ、原価を改善したりだとかいろんな取り組みがですねもう早速この第2クォーターで、かなりその数字として現れてきました。
はい、
ですから今期はかなり、ここの会社の業績がグループ全体にもいい影響を及ぼすというふうに思ってます。
パパマルハウス単体で見ていくと売上高前年同期比 38% 増。
そうですね。
それから受注高も 32.8% 増、はい、ということですから、
で特に単価もですね、はい、昨年の同じ時期1150万円という非常に安かったんですが、
はい、
まあ、いろいろとこう改善をしまして今回は1420万まで単価がアップしてます。
はい、
で、粗利率も大きく改善してまして、結果的に一棟粗利、住宅一棟あたりの粗利がですね、昨年は約200万だったのが、この時は300万ということで、100万円上がりました。
はい、
ですから、これは本当に、金額も上がって、受注も伸びているという、はい、非常にいい状況だと思いますね。
これは展示場とかモデルハウス、この拡大っていうのを今、これからやっていかれる方向、
もともとこれ新潟の会社で、新潟、いわゆる甲信越に強い会社だったんですが、そこから、我々の傘下に入ってからですね、この北関東エリアですね、群馬、茨城、栃木、埼玉の北部ですね、この辺りに今、モデルハウスを出展しています。
あとはどうでしょう、御社全体で見ると、受注残の動向ってはどんな感じでございますか？
ですね、残高としては、昨年の同じ時期に比べてそれほど大きくは変わってないんですが、ただこの前半の受注は昨年を上回ってきてますので、今期ある程度見込んでる数字はですね、ほぼもう取り切ったという状況です、
もう一方の不動産事業でございますが、こちらはいかがでしょうか？
こちらはヒノキ屋不動産という、建て売り分譲をですね、やってる会社が中心ではあるんですけども、今年からはそのヒノキ屋住宅とかパブマルハウスといった注文住宅をやっている会社もですね、独自に土地を仕入れて、そこの土地を分譲したり、建て売りを分譲したりということは新たに始めてます、これはやはり増税今度 10% にまた上がりますので、それを見越してですね、やはりその土地からのお客様をもっともっとこう我々の方では取っていこうという中での取り組みなんですね。ですからこのあたりが、不動産事業の方でも少し今期は貢献してくれるかなというふうに思ってます、
不動産事業の中では新たな形の土地活用ということで、コミュニケーション型シェアハウス、これも進められる方向ですね。
これもまだ商品化したばかりなんですけども、従来の戸建て賃貸という一戸建ての賃貸住宅を土地オーナー向けに提案してました。で、これだけではやはりいろんなニーズに応えられてないということで、今やはり皆さん注目されているシェアハウスですね、特にこれは日本人だけではなくて外国人なんかにも非常に人気があるということで、これを商品化いたしまして、今土地オーナーに提案をしているところですね。
入居者は外国人と交流したい日本人と日本文化を学びたい外国人、半々
そうですね、
みたいな感じなわけですね、
こういった外国人なんかに非常にその集める力のある管理会社と提携をしてですね、こんな形の商品を展開しています。
あとは不動産に関する総合的なコンサルティングということで、積極的な資産運用のための資産組み替え提案等々、このコンサルティングをスタートする、セミナーなんかも10月からこれスタートされるようですね、
この事業も今年から新たに始めた事業なんですけれども、我々どうしても郊外のお客様結構いらっしゃるもんですから、郊外に土地を持っている資産を持っている方ですね、やはり今後のこのマーケットを考えたときに、その土地を持ち続けることが本当にいいのか、それとも将来的な需要を考えたときには都心の物件にですね、組み替えていくと、そういったことで資産を防衛するとか、ああいった考え方もですね、いいのではないかといった、そんなご提案をするために、この会社を立ち上げまして、今、都心の収益物件を中心にご提案をしてるんですね。
テーマとしては、今、社長がおっしゃった、郊外不動産から都心不動産。それから、不動産の組み替えによる相続税財産評価額の大幅圧縮。それから、高い収益率が見込める物件、中心ということで、これ、コンサルティングを返されたと。
そうですね。個人の方や、個人の地主さんが買えるような、大体5億円ぐらいまでの物件を中心にですね、都心のマンションとか、ビルの、オフィスビルの一棟ものですね。こういったものを今、使ってます。
ますます業用拡大と。
これもまだ始めたばかりですけども、ぜひここら辺も将来には収益にしっかりつなげていきたいと思ってます。
それから社長、断熱材事業ですけども、施工戸数が2万7000超えたんですね。
そうですね、おかげさまで引き合いは非常に多くてですね、戸建て、それからいわゆるビルマンション、いずれもですね、前期を上回ってます。ですからこれも大体毎年この年の後半、特に工事が非常にこう混んでくる、今年も同じような状況がありますので、前半ちょっと利益面で落としたんですが、ぜひ後半巻き返してですね、なんとか予算に近い数字を達成したいと思ってます。
これ断熱材は社長、営業拠点の拡大を図っておられるんでしょうか？
拠点の中で特に今いわゆる原材料の保管とですね、それからいわゆる各現場に物を送るためのその物流的な機能を持たせたハブの拠点をですね、各エリアに作っておりまして、 まあ、今あもう4カ所計画も含めますとね、4カ所のハブ拠点が、この10月には完成する予定です、は
い、そもそも営業網が拡大というところですね、
はい、
リフォームはいかがですか。
リフォームは基本的に我々 OB のお客様向けのアフターメンテナンス等を中心に行ってるんですけども、はい、やはり今後拡大するにはやっぱり外部のお客様を獲得していかなきゃいけないという中では、まあ、リフォームは非常に競争が激しいんですが、やはり住宅、新築住宅を中心にやってる我々の強みを生かしてですね、
はい、
まあ、耐震診断、耐震補強、それから断熱リフォームといったですね、こういった分野でなんとか業績を拡大していきたいというふうに考えてます、
はい、あとは新しい分野になってくると思いますが、はい、一つは介護保育事業、
はい、
これはどういう展開を今されておるんでしょうか、
はい、今まあ高齢者住宅としてはいわゆる有料老人ホームもいくつか展開しておりますが、
はい、
これ今入居の状況がなかなかこう上向いてこないんですね、
はい、
でそんな中で、まあ、新たな取り組みとして非常に低価格な高齢者向け住宅、
はい、
これを来年の4月に我々自ら、オープンさせて、実際の事業に取り組んでいこうというふうに思ってまして、これはいわゆる特養といわれる、
はい、
施設がございますけども、これは待機老人といわれるぐらいですね、なかなか入居できないほどの人気のある施設なんですね、はい、でこの特養並みの価格で入居できる、そういった新しい施設を、今度は埼玉の区にオープンさせます。
これは4月予定ですね、
はい、
高齢者向け住宅プライムアセットカルナ、
はい、
ということで、
これは我々の、まあ、出資しているリビングケアという会社があるんですけども、はい、この会社が運営を全て行うと、でそういった低価格であってもしっかりとその収益が出せる一つのビジネスモデルを構築しています。ですからこれを我々のグループ会社でも取り組むことによって、まあ、この建物の建築も我々で受け負って、
はい、
そして運営も行うと。ですからこれも一種の土地活用の一環としてですね、はい、今後他のエリアにも展開できるだろうというふうに思ってます。
これどうですか、土地所有者にしてみると、まあ、オーナーさんということになるんでしょうけども、うん、アパートマンション経営と比べるとどんな立地条件でも意外とこれは使えるって感じですか、
はい、そうなんです。やはりこれはもうある程度要介護状態のお年寄りが中心ですから、
はい、
利便性があまり良くない場所でもですね、十分に成り立つんですね、
はい、
ですからまあアパートマンションよりも立地が良くなくても十分に、いい利回りで土地活用していただけるってことですね。
かつシニア層が増えていきますから、当然今後需要が高まる市場、
はい、そうですね。この金額が安いというのはもう何よりの強みでして、
はい、
これはもう国民年金しかないようなお年寄りでも入れると、はい、いうことですから、まあ、あらゆる場所に需要があるというふうに考えています 。
で、まあ、安く入れるということは逆に言うと社会的意義は高いですよね。
ただ安いから安いなりにということではなくてですね、はい、安くても24時間365日フルケア、
はい、
サポート、この充実もこの施設の特徴なんですね。ですから安いからこうその辺が今一つっていうことではないということですね。
いや、これ図を見ているとなんかおしゃれな、
はい、
ホームというか高齢者向け住宅ですよね、はい、
そうですね、まあ、2階建てで木造で大体100坪ぐらいの建物になるんですけども、はい、もう木造で十分作れますし、木造の方が低コストですから、
はい、
そういった意味でも土地オーナーの方にとっては非常にメリットがあるというふうに思いますね。
あとは逆に若い方の保育事業、
はい、
これも新規住宅が増えてますが、
そうですね、こちらも、まあ、今保育士不足っていうのが非常に悩ましいところではあるんですが、はい、まあ、そういう中で新しいいわゆる学童クラブであったり保育所といったものを自治体から受託しています。
投資して見ていくと、やはりコスト削減等々の効果もあって、まあ、売上高は微増なんですけども、やっぱりその利益面では利益率は高まっていくのが今期というふうに考えていいでしょうか。
昨年よりは、そういった状況に持っていけるというふうに思います。
はい。中継的には売上高1000億、経常利益72億というのが掲げられておられましたけども、はい、これはそのままの方向と。
これは、まあ、今期が一応1年目で、2017年のにはですね、
はい、
そういった数字にしたいと思ってますが、まあ、我々の場合は積極的な M&A もこれまでも行ってきましたし、
はい、
今後もそういった方針ですので、まあ、これは何としてでも達成していきたいというふうに思います。
ということで中継結果を楽しみなところが出てきております。
はい
ですね。今期配当金は、50円でよろしいんですね。
昨年一昨年と変わらず、
はい、
はい、50円ということです。
社長、今年夏やっぱりヨーロッパ視察行かれてきたと思いますけども、
はい、
ヨーロッパも木造がどんどんこう出始めてるようなお話がありましたけど、そうなん
ですね。意外に思われるかもしれませんけども、ヨーロッパでは特に中高層の 木造の賃貸住宅であったりオフィスビルであったりっていったものがですね、非常にたくさん作られていて、はい、まあ、これ辺が来年日本でも認可をされて日本でもこう普及をしていくという動きが今ありまして、それをちょっと我々も事前に見てきたんですけどね。
今後どうですか、日本でもその中高層の木造っていうのが、はい、まあ、オフィスを含めて拡大していくと見てよろしいんでしょうか。
まあ、一気に大きく増えることはありませんけども、はい、ただやはり環境問題とかもちろん木造の技術の向上とか、まあ、いろんなところから言いますと日本もこれだけの森があるわけですよね。それをやっぱりまだまだ活用できてないっていう状況もありますから、はい、これは国を挙げてやはりやるべきだと思いますし、我々もそこで何らかこう関わっていければというふうに思います。
その事業においてはど真ん中に御社おられるということですよね。
そうですね、まあ、中高層ってまたちょっとこう一戸建てはいろんな意味で違いますけども、はい、ただやはり例えば我々が今取り組んでいるその介護施設であったり保育施設であったりといったところはですね、より木造にも親和性が高いというふうに思いますし、まあ、そういう意味では我々もそういった何らかの建設の方にもですね関わっていければまた新たな我々のビジネスの機会にも拡大するというふうに思いますね。
環境にも優しいということもありますし、はい、コストも安い部分というのもあるでしょうし、はい、あとヨーロッパのものって木造のものでも結構手入れして長く持ちますよね、
うん、そうなんですね。これはなかなか日本人が、まあ、不得意なところというかですね、はい、なかなかこうできてないところではあるんですけど、まあ、そのあたりもいろんな意味でご提案をする中で、まあ、長くやはり使っていただくことによって、まあ、建物の愛着も湧きますし、より、大事に、できるっていうところもありますのでね、そのあたりも我々がいろんなご提案ができればいいなというふうに思いますけどね。
国策としてもどうですか、国土交通省とか林野庁とかこういうのなんか押してくれそうな気がするんですか。
それはやはり、そういった考え方で、今、新しいその木造の中高層というのは、行政の方もしっかりサポートする状況だと思いますね。
はい、期待したいところですね。
はい。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、今回もですね、プレゼントをたくさん頂戴いたしました。番組ホームページにも写真を掲載させていただきましたので、ぜひご覧いただける方はご覧いただきたいなと思うんですが、6種類あるんですよ。まずは、社長が書かれた本ですね。年収300万円からの100年住める家づくり。これとですね、ステッカー、トートバッグ、クリアファイル、うちはメモホルダー。この6種類のノベルティグッズをセットにいたしまして、10名様にプレゼントいたします。こちらはですね、番組ホームページの、ヒノキアホールディングス IR 特集というところをクリックしていただいて、こちらに感想をお寄せいただいた方の中から抽選でプレゼントとなります。
これメモ帳。
おしゃれですね。
おしゃれっていうか、かっこよくないですか、これ。
ね、メモ帳に見えませんでした。
見えませんよね。
革でできたそのケースがね、うん、本当にかっこいいです。
なんか、内田さんが持ったら何お裁縫道具が入るような、手帳とは言わないまでも。
そうですね。小物入れにもなるかもしれませんね、そういえば。
しかも、色が白にオレンジ。
はい。
これいいですね、これ。
ね、私も欲しい。応募しなきゃ。
応募してください。はい。あとこのシールもね。
そうなんです。またおしゃれなね。はい。車の絵。
この車かっこいいですよ。うん。あと、日野熊くん。
はい。トートバッグも、またこれリニューアルされましたね。
そうですね。
はい。はい、日野熊くんがさらに可愛い。
ちょっと大きくなってます。
大きくなりました。はい、なので、お買い物にもぴったりだと思いますので、はい、ぜひご応募いただきたいと思います。日野熊ホールディングス IR 特集のホームページをクリックいただきまして、そこから感想をご応募ください。お願いいたします。皆さんからのご応募お待ちしています。締め切りが9月8日火曜日となっていますので、このあたりご注意いただきたいと思います。近藤社長、改めてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ヒノキアホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード1413名称2部上場ヒノキアホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。
名称2部上場証券コード1413ヒノキアホールディングスは売上高過去最高を更新中の成長企業です。人の未来、暮らしの未来を考え、いつも新しい答えを追い求めます。主力の注文住宅事業から介護・保育事業まで、暮らしを豊かに育むワンストップソリューションカンパニーを目指し、さらなる成長へ。名称2部上場、証券コード1413、ヒノキアホールディングスにご注目ください。